この詩編の130編を2回に分けておりまして、前回前半の1節から4節までを共に見ました。まあ、これは本当は分けるべきではないんでしょうけれども、時間の関係で分けてしまいましたが、どちらにしましてもこの詩編の作者、この詩編がいつ書かれたかというのはいろいろとこう想像されますが、ただそういった試練を通って今神様を礼拝する、その時に神の恵みを覚えて歌った歌だというふうに思います。まあ、ある人はこれはバビロン捕囚から帰ってきた、いやバビロン捕囚の時の歌だという人もいますし、ダビデの歌だというふうにも言う人もおります。まあ、はっきりとしたことは言えませんが、どちらにしても非常に本当に苦しい時、その時に私たちは一体何を求めているのかということ、こう現れてくるような気がいたします。この詩編の作者は本当に辛い時に、私は一体何を求めるんだろうかと問い直させられました。その時に苦しい時に主よと、こう主に呼び求める。そしてその今私が受けているこの苦しみの根底には、私は一つのことを知っている。それは何か、私の中にある罪が原因である。まあ、今の苦しみとか辛さが全部罪だって言ってるんじゃなくて、この詩編の作者は私の内にある不義、それが私の中にある、だから今の苦しみ辛さ、本当に困難というものをの解決を願うときに、今私を襲っているその辛さや悲しさや非常に困難さをなんとかなくなりさえすれば解決するという問題ではなくて、根本的に神との関係を正さなければ解決していかない。でその時にこの詩編の作者はそのことを知っていて、なおかつこの第一列王記にもあるんですけれども、神殿でこう祈る時に、この神殿が立て上がった時に言っております。私がここで祈る時にあなたは天でイスマイで聞いてくださいますという言葉がありますけれども、しかしその時にこの詩編の作者はきっとその言葉を引用してるんだろうなというふうに思うんですけれども、神よあなたはその不義を許してください、そこでここで祈った時に神様あなたは天でそれを聞いてくださって、その不義を許してくださる、それゆえ民はあなたを恐れるだろうという、そういう祈りが捧げられているのがあります。でそれと同じことであります。本当に神を恐れるって、その恐怖心というか神を敬う恐れると言った時に、絶対に許されるはずのないその罪不義を許してくださるお方がこのお方であると言った時に、むしろ神を恐れるんだ、こういう。そしてこの五節から今夜は見ていくわけですけれども、それゆえ私はさらにまた死を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、私は主の御言葉を待ち望みます。この詩編の作者は私の信頼する神とはどういうお方かということを語ります。で私が信頼する神とは、神を頼りとする哀れな罪人に対して神は優しくまた憐れみへと心を止めてくださるお方であるということのゆえに、私は主を待ち望みますと告白されていくわけであります。ですからここで繰り返されます。私は主を待ち望みます、私の魂は主を待ち望みますと繰り返されるって、待ち望むということ、待ち望みました、待ち望み続けますという意味のようでありますが、これを繰り返されることによって、この待ち望むということがどれほど 大切なのかということをこの詩編の作者は私たちに伝えているわけであります。ということは逆に言うと、辛い時苦しい時ってなかなか死を待ち望むということが非常に難しい、困難さを覚えるのが人の常のようであります。いつまで待つればいいのっていうのが私たちの中に起こってきます。神様を待ち望むなんていうことよりも、今この問題をどうするかの方が大切だという、神を待ち望むことよりも今の起こっているこの現象、出来事、私にとって病気であるならばこの病気を今取り除いてくれること、そのことの方のために心を使う、そして神様を待ち望むことを忘れてしまう。でもこれを二度繰り返して詩編の作者は言っています。だから本当にこの深い淵という状況にいるときに、私たちは本当に待ち望まなければならないのは、病気に対して優秀な医者ではなくて、まず神様、あなたであると2回繰り返します。しかも私の魂はと2度目はこう言っております。この言葉を入れることによって、一層その死を待ち望むことの大切さを言っております。私の魂に答え、私の魂を満たしてくださるのは何か、あなたですということなんでしょう。確かに病気には医者が必要ですし、良い薬かもしれません。しかし私の魂を癒し、そして私の魂を満たすものはあなたである。でそれがその深い淵にいる者にとって本当に待ち望まなければならないものだし、深い人が深い淵にいる魂が待ち望むものも主である。このことを私たちに本当にこの詩編の作者は教えているところではないでしょうか。ですからここから私たちはまた、この詩編の作者がある人はダビデだと言っておりますが、もしダビデであるならばなおさらのことを私は思うのであります。彼は単に人間の目の前でこの非常に強かっただけではなくて、その強さの源っていうのは人知れず、その心の奥底にこの神の御前で得る平安、安らぎ、神との和解、それを持つことによって実は強くあり得たのではないでしょうか。ですからあのダビデの強さの根底って言ったらいいんですか、根本って言ったらいいんでしょうか、そこには神様を強く求める、その信仰、神様との和解、それが彼を強くしていったということができるのではないでしょうか。そこに信仰の持つ意味とか役割、また恵みの極めて十分な、このそれが何よりも大切だということを示している告白だというふうに言うことができるのではないでしょうか。実に現代においては多くの人が単なる自分の欲望をですね、満たしたいという人の野心、罪って言ったらいいでしょう、から神様に逆らって、あからさまに神様に対してつぶやいたり不信を言ったりすることが多くなってきました。ポストモダンと20世紀の終わりには言われてきました。21世紀にはどんな年になるんだろう、時代になるんだろうか。そうすると今21世紀になりまして13年経ちまして、明らかになってきたことは、信ずるということや信頼するということが非常に軽くなってきている、価値あるものだと思われなくなってきているという、そういう時代に入ってきていると思います。そしてまた私この間驚きました、コントの人で一人はどうも イスラエル人だっただろうと思うんですが、日本人のペアで漫才師です、コント。そしてそこで出てくるその笑いが聖書なんです。それが笑いの種になってるんです。そういうコントです。非常に驚きました。そしてそれを聞いてみんな笑ってるんです。こっちは腹が立つんですけどね。だけどそういうこう時代になってきている。つまり信仰とか聖書というのは一昔前まで、またましてやキリスト教徒とかキリスト教会に対しては笑いの対象には今までほとんどなってこなかったんです。しかし今はそれが笑いの対象になってくる、種になっていく。またそれを平気で聞けるし、また笑っていく。人を信頼する、神を信頼する、崇高なものを礼拝するという行為が軽んじられるどころか、このむしろ否定されていくような時代、これがポストモダンと言われている今の時代の姿であります。しかも日本においてはクリスチャン人口は 0.1% だとかってよく言われます。そうしますと1000人に1人といえども、人の目には関わりなしに自分の心の内で平安な心、また忍耐、信頼、そういったものを神の前に待ち望むというものは1000人に1人いないというのが今の日本の状況ではないでしょうか。そういった中でこの詩篇の作者の130編の私を主を待ち望みます、周りがどうであるかは関係ないんだよね、ここで言ってるんです。他の人はみんな今の時代はみんなきっとそのようにして神を侮り、そしてまた聖書のお言葉を笑いの種にするのかもしれません。しかしそうであっても私は主を待ち望みます。私の本当に求めて必要としている、私の魂が必要としているのはあなたご自身です、とこう告白しているのであります。逆に言うと、このお方さえ私を満たしてくださるならば私は他は必要ないということを独自に告白している言葉であります。ですからこの五節はまず第一には、本当に、そしてごめんなさい、昔言いました、さらに何を待ち望むか、私は主の言葉を待ち望みます。主を待ち望むということは主の御言葉を待ち望みます。一つなんですね、神のお言葉を通して私たちは主を知り、また主を待ち望むということは主のお言葉を私たちは待ち望む。それで逆に主のお言葉で満足するということがあるではないでしょうか。どうも主のお言葉プラスなんとかっていうのがね、私たちのこの思いの現代特に強いんですが、しかし詩篇の作者は主のお言葉で満足しますという意味でもあるわけであります。そのような告白であります。でそのことが大切なんでしょう。ついで人が御言葉をこの心の中に抱いたときに、神の御前に許しを確信します。神のお言葉抜きに神が許すお方であること、そのことを知ることもできませんし、また私が許されていることも実は確信することもできないでしょう。だから主のお言葉を私たちは待ち望み、主のお言葉で満たされた時に私たちは本当に主が許すお方であり、私は贖われたものであるという確信を持つんでしょう。だから6節なんです。これこそだから私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちますという待ち遠しさが表されているわけです。でこの時にいろんな説があるんだそうですが、当時この夜回りってのは四交代制だと、宮殿でね、兵士たちは、兵隊たちは。 そうすると夜明けを待っている兵士たちは早く交代が来ないかなっていうに、ああいう待ち遠しさっていう待ち遠しさだっていう、そういう待ち遠しさがあるというんです。しかし私はむしろこの待ち遠しさっていうのは平安だとか喜びだとか夜回りがね、本当に夜が明けてくる、そのことによってもう危険が随分去ったっていう、そういう喜び、神様が待ち望むのはそういう平安だとか、その喜びをこう待ち望むと同じこの気持ちを指しているんじゃないでしょうかね。早く夜が済むという意味ではなくって、そうするとこの私たちはこの時代にあって非常なその緊張感の中にやっぱり生きているんだろうと思うんです。でも私たちがその主をお言葉を待ち望み、そして主を待ち望むのは本当に夜回りが緊張の中でこの一晩過ごして、そして日が朝日がこう昇ってきて白々としてくる、その太陽が昇っていくその姿を見た時に自分の中に務めを果たす、そしてまた危険から去っていくという、こういうこの喜びと似た待ち遠しさというのがここにこう明かしされているところではないでしょうか。そうしますとよくわかりますよね。本当にその今緊張の中にいる私たちに平安と安らぎを来るのは、夜回りが朝日が昇るのを待っているのと、夜明けを待っているのと同じように、いやそれ以上に死を待つということが私の心に平安と喜びとを与えるものはない、このように表現していくわけであります。ですからこの詩編の作者は非常に今この緊張したこの深き淵の中にあっても今守られている、そしてまた深き淵からまた必ず救い出される時があるというその期待、それは主を待ち望むその魂に主のお言葉を満たすことによって始まっていくというふうに詩編の作者は告白していくわけですね。そして7節です。もう一度繰り返します。今度はですね、イスラエルよっていう、私はからイスラエルよっていうふうになっているんです。でこれはね、自分の1節から6節までの経験体験をこれを神を信頼する者全体に広めていく、ある意味ではメッセージなんでしょう、証なんでしょうね。ですから神を信ずる、神を信頼する者よ、私の1節から6節の経験を通してあなた方に進めます、主を待て。だからこの詩編の作者は主を待ち望むことは単なるこの心のヒューマニズム的な問題やその心の精神の問題だけではなくて、この詩編の作者にとっては体験なんですよ、実感なんですよ、経験なんですよ。だから神のために向かって主を待てと今進めることができると言っているのであります。そしてこの詩編の作者がこの今大切にしていることは何かというと、主には恵みがあり豊かな贖いがあるということであります。私たちは信仰者が置く望み、どこに置くのかということを詩編の作者は主の恵みに目を留める。信仰者が主を待ち望む理由、そしてまた主を待ち望むというこの主の力の恵みを待ち望むその望みは何に、どのような基盤に置くのかというと、神の恵みであります。 神の私はあがその後に豊かなあがないがあるって言ってるんですが、これをどう見るかな、別個に平行に見るのか、神の恵みとは豊かなあがないだよって言っているのか、まあどちらでもいいと思うんですが、そのような理解をしていきますと、ここで私たちが待ち望んでいる、望み続ける、また今この詩編の作者が主を待てとこの進めている、その根拠は主には恵みがあるからだと。この恵みって言った場合には、私たちは行いだとか取引じゃないわけですよね。恵みっていうのは神様が一方的に私たちにその受けるにふさわしくない資格のないものに対して与えてくださる恩恵、これが恵みであります。ですからそこにたとえ私たちの心を見られる主が、私たちの咎を知りたもう主が、その恵みによって私たちをあがなってくださる。これはまさに一方的なものであります。だから私たちが望みを抱くのは、神様に主には恵みがあるからだ。神様が私たちを取引をされるお方ではなくて、一方的に恵んでくださるお方だからというの。そしてその恵みに私たちは信頼を置くし、その恵みのゆえに私たちは神を、あなたを待ち望むということが、自分にもまた同僚の神を信ずるためにも進めていくことができるわけです。しかしそこにその恵みが単に憐れみという意味だけではなくて、その恵みとは何か、贖いであるというふうに、豊かな贖いがある、ここに大きな、また神様のご性質、神様を待ち望む理由として挙げている言葉であります。この贖いというのは何かと言いますと、前にはその全ての不義からとこういうふうに言っていますよね。不義って言ってますから、不義という言葉はまあ義にあらずなんですけど、日本語ではね、つまり刑罰を受けるに値するものを持っているってことですよね。私たちはそういうことでしょう。不義だ、不義からって言うんですから、神様の懲罰を受けるにしかないものです。それがそういうものでありながら、その刑罰を受けないで済む、それは神の贖い、まあ買い取ってくださる、私たちの罪の身代わりを与えてくださっている。私たちと取引するのではなくて、私たちは自分のこの神様が私の心の内の不義、懲罰が刑罰に値するものを持っていることを知らないんじゃなくて、知っておられて、そしてあがなってくださる、償ってくださるという意味であります。まさにその理由で私たちは慰めをいただくことができるのではないでしょうか。神様のその罪を許す権威は新約聖書の中にもありますが、神以外にない、その神以外にないその権威を、神様は神を信頼する神の民に対してそれを行使してくる、実行してくださる、あがなってくださる。神はそういうお方なんだ。この詩編の作者は確かにこの新同僚のイスラエルの民がこの深い淵に落ち込んでいる時に、しかも神の御手のうちにこの出口があること、救い助けの道があることを私たちは信頼している。その時に私たちが必要なことは何かというと、神様は私の心を知って、私の不義を知っていながらも贖い出してくださる恵み豊かなお方であるという信頼なんですよ。そこに私たちの望みの基盤を置く。私たちは 本当にこの主にある兄弟姉妹たちが苦難に遭う度ごとに神様がその解放者としてご自身を示してくださるということを表してくださるということを固く願うし、また求めていくことを進めなければならないじゃないでしょうか。でそのことをもう一度8節でも繰り返しています。主は全ての不義からイスラエルを贖い出されると言っています。今イスラエルは、神の民はこの深い淵の中にいる、非常に大変な困難の中にいるわけであります。その中で自分を助けてくださるお方はこの主である。そのこの主に対して期待をしていく。そしてイスラエルの民はですね、自分が神の前に選び出されたのは贖い主、主が贖い主であるから、私たちは贖い出されるのであって、私たち自身の努力や功績によるものではないことをここで、告白していきます。ですから主は全ての不義からとこう念を押していくわけであります。 何一つ神様の前に取引できるような材料は持っていないんです。神の民が全くのそういう意味で謙遜を持って許しを願い求めるならば、神はご自分を贖い主として示してください。このように不義という言葉をこの何度も130編で語りながら、自分の中には恵みを受ける資格がないものであるにもかかわらず、その不義を許し覆ってくださっている神を褒めたたえていく。そうしますと、私はこう思うんですね。この詩編の130編の伝えようとしていることって何だろうな、思うんです。カルバンという人はこんなことを言ってました。単に処罰を免れ、その結果体験する罪か、まあ、災害だとか災禍ですね、を逃れることのみを願う者たちは正しい助言を書いた病人に似ているというふうに言ってます。つまり今の現象の苦しさだけを何とかしてくれっていうふうに、それだけが解決することを願う者は、病人が正しい医者の、まあ、あんまり人のこと言えないですね、正しい医者の正しい助言を聞かないのに勝っている。つまりあなたはね、こういう病気になったの根本的にはこういう生活があるからだよ、この生活を改めない限りまたなりますよっていう、その助言を無視して聞かないで、とにかく血圧が上がったら血圧を下げる薬さえ飲めばいいという問題ではない。まさに単に今の苦しさから辛さから逃れることだけを願っているとするならば、正しい助言を書いた病人に似ているというふうに、つまり自分の主要な病について配慮することを忘れて、しばらくの間今自分が苦しめられているその症状だけを癒そうとしている愚かなものだというふうに言うことができるでしょう。そうします。そのように彼は言うんですが、それとそうだなと思うんです。私たちは今深き淵にいるときに、今の目の前にある困難をとにかく終わらせてほしい、とにかくそこから逃れさせてほしいということのみを願って、神との和解、神がどのようなお方であるかということを知らずして、今目の前のことだけをが処理されることだけを願っているとするならば、その一つ一つの処理が終わってもまた次のことが起こってきたときに何の力にもならない、何の前の経験が何の役にも立たない、また同じ失敗を繰り返していく愚かな民の歩みになる しかないということを教えているんじゃないでしょうか。ですからもし私たちが今深い淵にいるとするならば、またそういう時陥った時に、まず根本的な問題は、私は一体何を求めているのか、何を待ち望んでいるのか、神様と私との関係は本当に贖いを、私を受けている神の民なんだとされているんだという、その確信をまず持っているかどうか。そこがなければ本当の癒し、平安は来ないよ。つまり今の現象の苦しみからの解放の糸口に至らないんです。出口に至らない。ですから私たちは遠回りのように見えるかもしれませんけれども、やはりこの詩篇の130編で私が教えられることは、全ての問題の解決の出発点は神との関係において、自分が神によって一切の不義が許されているという、また許してくださるお方が私の求めるっているお方だ。神との関係を豊かにすることから、実は問題解決への出発が始まる。そのことを覚えなければならないということを教えられるのであります。ですから私たちは、私はいつもこんなこと人には言えることではないんですけれども、いつもジタバタドタバタしてしまいます。そしてどうにもならなくなってから聖書を読んだり祈ったりっていうのが、本当に恥ずかしい話ですがしてしまいます。それでもいいと思うんですが、そこで神様との関係が、私とのと神様との関係がどういう関係だったのかということを思い出せた時に、確信を持てた時に、その人はもう解決している、または解決の始まりにもう出発している、糸口に向かって、出口に向かっている時に言うことができるんじゃないでしょうか。そうするとですね、まあ私のこう、私たち夫婦の意外といいところっていうか、まあ皆に呆れられるところでもあるんですが、行くとこまで行くと、まあ行っかっていう、そういうこう心境に至ることが私にも奥さんの方が多いと思うんですが、そういうところにこう私たちは行きます。とりあえず本当にある意味では救われるんですね。そして自分の今置かれている状況が見えるんです。そして今何を一番大切にしなければならないかが分かっていく。今目の前にあることにジタバタしますと、私たちは大切なものを失ってしまうことが多いです。解決の糸口どころか、もっと深い淵に入っていく結果になっていってしまう。私たちはまず神と自分との関係において、神が豊かな恵みのゆえに、その豊かな恵みを私は待ち望んでいる主、主を待ち望んでいるがゆえに豊かな贖いがあることを私たちは確信していく。そこから出発するのではないでしょうか。そうした時に深い淵から私たちは解放されていく。そしてまた深い淵に陥るようなことがあっても、またその深い淵において耐える、忍耐する力が与えられていくのではないでしょうか。私たちはどれほど多くのさまざまな罪が自分の中にあるかと感じるものであります。しかし自分の罪以上に主の憐れみと主の恵みが豊かであることを覚えることのできる人は、なんと幸いなクリスチャン生活ではないでしょうか。この詩篇の作者、そうだよ、そのような主の民としての生き方ができるよと、こう進めているのが詩篇の130篇のメッセージではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、詩篇の130篇、本当に今の時代、あなたのお言葉を待ち望み、あなた自身を待ち望むことが愚かで、また時には恥ずかしいことのように風潮される時代でございます。その中に生きている私たちです。人がどうであろうと、私たちは主を待ち望みます。主は恵み豊かであり、また贖い主であるからであります。主よ、どんな時にもまず神様、あなたの恵み、 あなたの贖いを通して神と民であること、神に深く許されていることをどうぞ覚えて歩むことができますように、その忍耐を私たちに、お与えくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。